こんばんは。ご一緒に聖書を読んでいきましょう。ペテロの手紙第2章の19節から21節、ご一緒にお読みしましょう。ペテロの手紙第2章の19節から21節。はい。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。天の父様、あなたの御言葉は真理です。真理によって私たちを性別してください。またご聖霊の神様によって私たちの心と思いを照らし、悟りをお与えください。あなたの御言葉によって生かされ、あなたの御言葉を悟ってそれを実践することにより実を結ぶことができますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。ここで使徒ペテロが、私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていると言っています。予言、この時代旧約聖書しかありませんでしたから、それは旧約聖書に書かれてある予言ということになりますが、さらに確かな、もっと確かになった予言、それは予言が成就したっていうことでしょうね。イエス様によって旧約聖書のメシアの予言は成就しました。いや、イエス様によって旧約聖書の予言は全部成就しました。イエス様にあって全てがしかりとなったと聖書は言います。イエス様が全ての予言を成就したことを聖書は書き切ることができません。ヨハネが言っているように、イエス様が言われたこと、なさったこと全部書き留めていたら、もう世界中もその書物を収めきれないだろうと言っています。まあ、文字通りその世界の空間を埋めるかどうかということは別にして、それほどイエス様が言われたこと、なさったことは膨大です。そして言われなかったこと、なさらなかったことも含めると、まさにイエス様こそ全てを満たしておられる方です。エペソ人の手紙に書いてあるように、全てを満たしておられる方が満ち満ちているところなんだ、それが教会なんだと言っています。そういうことで、私たちが最も確かな予言の言葉を持っているというのはすごいことです。聖書、それは予言と呼ばれています。イエス様は預言者と詩編、預言者と律法という言葉で旧約聖書を表現しておられますが、書かれた御言葉、それは神様が人間に伝えておられる神様の思いの表れです。預言というのは将来を言い当てるものではなく、神様がその時にいる私たちに必要な言葉を語ってくださることが予言です。もちろん将来のことも含まれます。しかし基本的に予言の言葉は、神様が今いる私たちに、あるいはその時代に生きているその人たちに必要な言葉を語ってくださることなんです。予言者はですから、神様が言われることを聞いてそれを伝えました。時に神様は預言者たちに見せました。光景を、あるいは絵を。アモス書という書がありますけれども、私はアモス書が特に好きです。アモスに神様が言われる。アモスよ、あなたは何を見るか。一塊の星いちじくを見ます。預言者は神様から示されたことを見、あるいは聞いて、それを人々に伝える人たちでした。今もそれは変わりません。私たちは 成就した預言の言葉を持っているだけではなくて、神様が旧約聖書で語られた言葉はいくつかの層になっていて、イエス様によって文字通り実現したことがさらに将来に改めて別の形で実現していくということが起こります。それは聖書の理解の基本なんです。イエス様を表している存在というのがたくさんいると解釈されています。クロス王というのはイエス様の部分的なものを象徴している存在でした。ダビデも部分的にイエス様を表していると言われます。またメルキゼデクという人がアブラハムの時代に出てきますけれども、この人もイエス様の姿を予兆予表してあらかじめ表していると言われます。そのように聖書の預言の言葉はいくつかの層になっている。私がこのパッドを目の前に置くと、皆さんのほとんどは見えません。沢井先生はこのパッドよりもずっと大きいんですけれども、目の前にこれを置いていくと見えないわけですよね。で、私たちの視点というのはこういうふうになっていて、その内側は見えないです。一つのことの陰にもっと大きなことが待っている、その次にさらに大きなことが待っている、そういう予言がいくつも聖書にはありますが、私たちはすでに成就した確かな予言の言葉を持っている。つまりイエス様が確かなお方で、イエス様が成就した予言そのものである。だから私たちがしっかりとイエス様につながることが確かな生き様を生き方をする必要な道なんです。そしてここでペテロは夜明けとなる、今が夜だと言っているわけです。聖書では昼の間に仕事をしなさい、神様の技をしなさいとイエス様が言っておられますが、ここでペテロはあたかも今の時代は夜のようだと言っているわけです。で、必ず夜明けが来る、どっちも本当です。昼の間、私たちが生きている間、しかし夜、それは今の時代は暗い、どっちも本当です。で、夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、明けの明星はイエス様のことです。私たちの心にイエス様が輝いてくださる、心を照らしてくださるイエス様は今もいてくださいます。やがてそのイエス様が姿を現されます。栄光のうちに雲に乗っておいでになると聖書は言っています。栄光っていうのは輝きです。その時イエス様の輝きは私たちの言葉では表現できないほどのものになるでしょう。そしてイエス様が来られる時、必ず光であられるイエス様なので、暗闇が照らされます。暗いところが照らされるというのはいつも気持ちが良いというとは限りません。時には暗い中に潜んでいたものが明らかになって、私たちは痛い思いをするかもしれません。それも必要な清めです。イエス様が光であられて暗いところを照らしてくださる、その何を照らされたら嫌かということではなくて、イエス様にしっかりと目を留めておくことが私たちには良いことなのだと使徒ペテロが教えてくれています。それはヘブル人の手紙にも通じます。信仰の創始者また完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私にとってキリスト者とされている、イエス様のものとされている私にとって、やっぱりそれが一番の中心ですかね。イエス様から目を離さない、いつもイエス様を思うようにする、いつもイエス様を考えている、 それが信仰の中心だと私は確信しています。そうするなら私たちは間違えることがない。そこで大切なことがあると聖書を通して言われています。それは何か、自分の解釈をしないということです。これが難しいんですよね。難しいんです。それには何よりも次のことを知っていなければ、何よりも次のことを知っていなければいけませんと言って、大事だよと言っているのです。基本的に聖書の予言、聖書を通して神様が語っていてくださる言葉はどんなものでも人の私的解釈を施してはならない。これが何よりも大事だと言っています。難しい。聖書を読むときに分かったつもりになって読む、そうではないんだということです。分からないので人に聞く、そして分かったつもりになる、そうではないんですね。私的解釈っていうことは何も自分だけではなくて他の人の人間も、他の人間も入ってくるわけです。私この聖書分かんないから、ね、幸子さん教えてください、あ、そうだったんですかって、そう簡単にはいかないよってことですね。分からないときどうすればいいんでしょうか。いや、分かったと思う前にどうすればいいんでしょうか。聖書を通して予言の言葉を語ってくださった神様にお聞きすることです。いつも急がずに答えを出そうと焦らないで待つことです。神様が示してくださること、そして神様が示してくださったことは必ず確証があります。私一人が思っているだけではない、どこかで必ず同じようなことが起こっていきます。誰かが同じようなことを言っていきます。そのようにして私たちは、あ、確かに神様が語ってくださったことはこの通りだったのだと知ることができます。予言、難しいものです。こう人の状況を見事に言い当てる予言者、予言の賜物を持っている人を見ると、皆さんはどうか分かりませんけれども、私なんかは時々、はああいう賜物あったらいいなと思ったことがありました。なんとなくそういう人はすごいなと思うわけです。でも何が大切なのか、神様が語ってくださっている、それを受け取ることが一番大事です。神様は今日も私たちに語ってくださる、私に語ってくださる。それを神様が語ってくださったと思うときに、しっかり神様に聞くことなんです。まあ、私はそういう予言の賜物を持っている人の通訳をさせていただくので、気をつけないとふっと自分が予言しているような気持ちになっちゃいますからね。気をつけないと。でも例えばジョシュ・モヨ先生なんかは、私の目にはこうこうこういう姿が見えています、私は主に聞きます、これどういう意味ですか、そうやって言うんですよね。そうなんです。預言者も神様に聞いて神様からの言葉を待ったのです。私たちも聖書の預言が自分の解釈、自分が分かったと思うことでその通りだと思わないように注意していきましょう。分かったと思ってはいけないという意味でももちろんありません。しかし神様、本当にこれは私が思っているような意味でしょうかと聞くことは大事です。私は聖書の言葉からお話をする立場にありますので、いつもそれがチャレンジです。神様、このメッセージでいいんでしょうか、教えてください。そんな私の場合は 100% の確信ってのはないような気がします。 何パーセントというのは難しいですよ。パーセンテージではないんです。だけどももう絶対にこうだって思うことがないような気がします。いつも信仰です。神様、これをあなたが語らせてくださると信じて立ちます。それなので信仰によらないことは全て罪ですとまで聖書が言っている言葉に私は触れられます。信仰によって立つ、 100% 確実だからではない。いつもこれでいいんだろうかという思いを持ちながら最終的に神様を信じて、イエス様を信じて、イエス様が働いてくださることを信じて私たちは進んでいく。だから解釈ではありません。まあ、私は大阪の聖書学校でその聖書の理解っていうことを一度お話したことがありますが、結構皆さんこう簡単に解釈っていうことを言ってるなと思います。聖書の解釈とか予言の解釈とか、それは言わない方がいいですと私は言いました。解釈ではなくて、これが今の私の理解しているところですと止めておきましょうというふうにお勧めしますが、なぜならと御言葉が続けています。予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神様からの、神からの言葉を語ったからです。教会というところもたくさんの危険性をはらんでいます。そしてペテロの手紙第2章に入っていくと、その危険性がどういうものなのか説明されていきます。予言があるということは偽予言があるということなんです。悪魔が存在するということは、神様ではないものを神様であるかのように見せるということが必ずあるということなんです。教会の中でさえもそれは起こります。だから私たちは神様が語ってくださったお言葉だからこそ、それを神様に教えていただいて受け止めることが実は生死を分けることなの、死活問題なんですね。本当に神様が語ってくださることは必ず命をもたらします。神様から示されたと言って命ではない恐れをもたらしたり、不安や疑いや分裂をもたらすものは神様からのものではありません。それは間違いです。偽物です。神様からのお言葉は人を生かし、人を癒し、人を立て壊すのではない。悪魔は盗み、偽り、殺す、破壊する。いつも神様の逆です。神様が語ってくださるお言葉を私たちが本当に受け取るなら、私の知識が増し加わるのではなくて、私の命が豊かになるはずです。なぜなら人はパンだけで生きるのではなく、神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きると申命記の中に書かれてあり、イエス様もそれを引用されたからです。なので私たちが神様が語ってくださるお言葉を神様によって理解していくことを求め続けていきましょう。それが真理の道です。簡単に理解できるを求めてはいけないのです。簡単に理解できることは簡単に忘れていくでしょう。でも求めて、考えて、そしてしっかりとした確信に信仰によってたどり着くとき、それは私たちを立て上げてくれます。私たちを生かし、その私たちを通して他の人が生かされていくように神様がしてくださいます。聖書の予言、 神様が語ってくださるお言葉、その神様が今も語ってくださるお言葉をこれからしっかり受け取り続けていきましょう。今まで以上にそれは必要なのです。偽物が今まで以上にたくさんになっているからです。今朝フィリップ・ヤンシーさんの本を紹介させていただきました。光の当たる場所という本が出ました。フィリップ・ヤンシーさんの自伝です。ヤンシーさんは2018年に福島県に来られました。いわきにも来てくださいました。私が通訳させてもらって非常に特権だったんですけども、彼はもう生まれた時からクリスチャンの両親、クリスチャンのお母さんに育てられる中で、神様について全く歪んだイメージを持ってしまうようになりました。自分のせいではありません。お母さんが良かれと思いながらそういうイメージを植え付け、また教会がそういうメッセージを語ったからです。ヤンシーさんは南部ジョージア州のアトランタの近いところです。南部っていうところ、アメリカの南部、アメリカ南部はバイブルベルトと呼ばれてるんです。非常にクリスチャンが多い、たくさん教会があります。その南部ではフィリップ・ヤンシーさんが少年時代、今から50年ぐらい前、教会の中で人種差別が教えられていたんです。黒人は白人よりも劣っている、黒人は決して何者かになれない、そういう教会では黒人は入れなかったんです。教会の集会に出席許されなかったんです。教会ですよ、キリスト教会ですよ。それがつい50年前に当たり前に行われていたんです。今それはなくなったかっていうと、なくなってない、全部なくなってないんですよ。日本ではそんな黒人はという教会ありませんから、私たちは日本の教会は差別がないなと思ったとしたら、それは間違いですよ。やっぱり差別はありますよ。日本にも違う差別があるんです。何度か私お話ししました。いわき出身の女性が東京で働いていました。お父さんがクリスチャンだった。ふと思って教会に行こうと思った。精一杯のおめかしをしました。真っ赤なドレス、真っ赤な口紅、ちょっと短めのスカート。教会で牧師が玄関に来て、教会はあなたのような人が来るところではありません、お帰りくださいって言った。これ差別でなくて何ですか。怒っちゃうんです。教会なのに神様からの予言の言葉を、私的解釈を施してしまうために、そのようなとんでもないことが何十年も続いて起こっていくのが現実なんです。私たちがしっかり神様からの言葉を受け取ることがどれほど大事か、遠いアメリカの話を聞くまでもなく私たちは知っているかもしれませんが、これからの時代もっと惑わしが多くなる、それイエス様の警告なので、私たちはいつもへりくだって、神様教えてください、あなたが私に悟りを与えてくださいと求めていきましょう。何もたくさんのことを知っていれば偉いんじゃないんです。一つのことが分かれば十分なんです。一つのことをやるなら十分なんです。イエス様はなくてならんは多くはないって言われました。いや、一つだけであると言われました。でその一つだけには良い方と悪い方という方はない良い方とあまり良いもんじゃない方があるようにイエス様は語っておられますが、少なくとも私たちは一つを知っていればいい。イエス様が聖書の成就、イエス様が神様であられて、イエス様は必要なことを私に必ず教え、私を導いてくださる、そこに立つことができたら、私たちは必ずイエス様によって守られ導かれます。信仰がなくならないように、しかし変な信仰にならないように、自分の思い込みで 私的解釈によって神様の言葉はこう言っているとか、神様がこう言ったとかいうことから私たちが守られますように。生きておられる神様は求める者に必ず良いものを与えてくださいます。それは神様の約束です。人ではなく神様が語ってくださること、そして神様が語ってくださることは必ず他に何人もの人が同じことを受け取っているので、それによって自分をチェックしていく。そのようにして正しく聖霊様によって神様の御言葉を悟らせていただきましょう。お祈りします。天の父様、あなたのお言葉は真理ですが、私は真理を知らないために悟ることがなかなかできないものです。お助けください。しかしあなたは真理の御霊様を使わせてくださいました。真理の御霊様が私たちを全ての真理に導いてくださると、イエス様はあなたが約束してくださったことを感謝します。どうぞ自分一人の世界の思い過ごしや思い込みではなくて、本当にへりくだりながらあなたの御声を聞くだけではない、他のことによってそれをチェックし、あるいは確証を得ていくことができますように、さらに知恵をお与えください。あなたは生きて働かれるお方、どうか私たちをますますあなたの真理の道へと導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。続けて聖餐式に入りましょう。聖餐式はイエス様がこのようにしなさいと言われたものです。イエス様は素晴らしいお方です。私たちを生かしてくださる、そのために命を捨ててくださいました。父なる神様は実にその独り子を賜ったほどにこの世を愛されたと言っています。本当に神様に感謝します。どうぞ聖餐に預かる方、前の方においでください。YouTube で礼拝会ご一緒の皆さんも自宅で聖餐式をしてくださって構いません。それは神様の御心、イエス様が願っておられることです。牧師がその場にいなくても大丈夫です。イエス様がいてくださいますので、イエス様への感謝を持って、パンがなければクッキーでもクラッカーでも構いません。ブドウジュースがなくても大丈夫です、お水でも。神様がイエス様がこのようにしなさいと言われた御言葉への従順でそれをなさるとき、それがあなたの聖餐式です。イエス様はこれはあなた方のための私の体ですと言われてパンを裂いてお渡しになりました。またこの杯は私の血による新しい契約です、多くの人の罪の許しのために流されるものですと言って弟子たちにお与えになりました。そのイエス様は今日もここにいてくださいます。そして私たちがこの聖餐に預かることを喜んでいてくださいます。受け取る私たちが新しくイエス様と一つであることを確認し、そしてイエス様が与えてくださる命、癒しを受け取っていきましょう。お祈りします。天のお父様、一緒に聖餐式に預かれることを感謝します。イエス様、あなたは十字架にかかられるその前の夜にこの聖餐を定めてくださいました。イエス様ありがとうございます。今私のうちにふさわしくないものがありましたら、今それを告白します。イエス様どうぞお許しください。もう一度あなたの十字架の地で私を清めてください。そしてこの聖餐に預かるにふさわしいものとしてくださいますように、あなたが祈りを聞いてそのように私たちを清めてくださることを感謝します。イエス様、あなたから離れては私は何一つすることができません。しかしあなたが私を強くしてくださるので、どんなことでもすることができます。この聖餐のパンと杯を感謝します。天のお父様、 御子イエス様は私たちの救いとあがない、若い私たちの将来の永遠の保証のために使わせてくださったことを感謝します。イエス様の御名によって感謝して受け取ります。アーメン。
アーメン。